今朝の礼拝は春のオープンチャーチと題して、特に新しい方々や聖書を学び始めたばかりの方々のためのお話を用意いたしました。この朝集ってくださった方々を心から歓迎いたします。どうぞこの主の日をゆっくりお過ごしください。人は誰もが愛なしには生きられません。人の命を生かすのは愛し愛されることの喜びであります。では本当の愛とは何でしょうか。あるいは私たちはその本当の愛をどこに見出すことができるでしょうか。私はその本当の愛を聖書から見出すことができました。聖書は神の言葉、神様のことが紹介されている書物です。そして聖書には神は愛であると記されています。聖書を通して神様と出会うことで人は本当の愛を知ることができるのです。今朝集まられた方々にその本当の愛を紹介したい、神の愛を紹介したいと思います。そのために新約聖書ルカによる福音書15章にあります、聖書の中でもといいますか聖書の外でもよく知られている、しばしば小説や絵画の題材にもなっているそのお話をイエス・キリストがお語りになった放蕩の息子の例えと呼ばれるお話をご一緒に聞きたいと思います。今朝お伝えしたいことはまず神様がおられるということ、神の存在ということです。聖書にはただお一人の生きておられる誠の神があると記されています。この神は愛の神であり、また父なる神であられます。父親が子供を愛するようにして神は私たち人間を愛してくださいます。この世の父親も子供を愛するでしょうけれども、神様が私たちを愛される愛はその人間の愛をはるかに超える愛、人間の愛よりもはるかに深い強い広い愛です。そういう愛をもって神様が私たちを愛してくださっていること、愛の深い愛の配慮をもって私たちの命を生かし守り、私たちの生活を支えておられることを私たちは知るのです。同時にこの父なる神様を知るときに私たちには家があるということを知ります。家というのは本当の住まい、本当の安住の場所です。この家に父なる神が共にいてくださり、私たちを守り行こわせてくださる。人はこの地上でも家を建てて家庭の営みをなします。地上の家も安らぎと憩いの場です。帰っていくべき、ほっと一息つける、そういう場所です。けれども聖書によれば人間の本当の住まいは父なる神が設けてくださる天の住まいです。ここが誠に憩いの場であり、人間が本当に帰っていくべき場であるということです。この天の家を私たちが生まれるずっと前から神様が設けていてくださって、この天の家に住むこと、天の父なる神と共に住むことが人間にとっての幸いである、幸福である。アウグスティヌスという古代のキリスト者が、人は天の父の父なる神の懐に帰り来ることによって本当の安らぎを見出すことができると語っていますが、その通りであります。けれどもこの例えが示している第二のことがあって、それは人は必ずしもこの幸いなる場所に、天の父のおられる永遠の住まいにとどまり続けているわけではないということです。かえってこの本当の家を出ていこうとする、自分から進んで出ていこうとする人は、そういう思いを生まれながらに宿しているということです。 この放蕩息子の例えの前半の筋は、ある父親に二人の息子がいて、そのうちの弟息子が父がまだ生きているうちに父の財産を要求して、それをもって家出をしたというものです。これは例え話でありますから、この父親も弟息子も何かを例えているということですが、この父親は天の父なる神様を例えています。そして家出をした弟息子は、この天の父のもとを離れ去った人間を例えています。つまりこれはある一つの家族の物語ということではなくて、およそ人類の全般に当てはまっていくお話です。そしてこの弟息子とは、父の家を離れた全ての人間のことを言っているわけです。弟息子は生まれた時から父の愛を受け、幸せに過ごしておりました。ではなぜ彼はその幸せな家を飛び出してしまったのでしょうか。詳しい理由は分かりません。しかし確かに言えることがあります。父の家を出るということ、それは本当の住まい、誠の安住の地、自分を愛してやまない父の家を捨てるということであって、これは紛れもない不幸であるということです。そして弟息子のこの振る舞い、父の財産を奪い父のもとを飛び出すという振る舞いについては、ある人が、これは私たちが想像する考える以上にむごいことだと指摘しています。つまりこれは父に死んでほしいというのと同じだということです。聖書が語るのは、人はこの弟息子のように一人残らず生まれつき父なる神を捨てたいという、父なる神を殺してしまいたいという、この永遠の家を出てしまいたいという、そういう根強い思いを持っているということです。父と共に生きること、父の腕に抱かれて父に愛されて生きるということ、それを拒絶する思いを持っているということです。なぜでしょうか。父なる神を捨てるならば、自分の力で自分の知恵で生きていけるからです。自分の足で立って自分の思うままに生きていけるからです。自分を神のような絶対者に仕立て上げることができるからです。このように父なる神を捨てて自分自身を神とすることを、聖書は罪と呼びます。聖書における罪ということの根本的な意味は、的を外れるということ、父なる神と共に生きるべき人間がその父の家を捨てるというのは、的を外れるということなんです。しかし本当は、父を捨ててしまったなら、父の家を出てしまったなら、人は生きていくことができないのです。聖書は神を羊飼いに、人間を羊飼いに養われる羊になぞらえています。この羊飼いと羊の例えが語り示しているのは、羊は羊飼いのもとでこそ初めて生きていくことができるという事実です。目が悪い、武器も持たない無力な動物である羊は、彼のために食物や水を見つけてくれる、彼を道に迷うことなく導いてくれる、そのために先立って歩いてくれる、時に身を挺して獰猛な獣と戦って彼を命の危険から守ってくれる、そういう羊飼いがいてくれるからこそ命を保つことができる。羊は羊飼いのもとでこそ、つまり人は父なる神のもとでこそ生きることができる、 初めからそういう存在なのだということです。ここで父の家を出た弟息子は羊飼いのもとを離れた羊です。彼は家出をしてもうこれからは自由に生きていけると思ったかもしれません。しかし放蕩の果てに彼は身を持ち崩して瀕死の状態にまで落ち込んでしまう。父のもとを離れたということは本来彼がそこに生きるべきあの絶大なる愛を失ったということなのです。文字通りそれは彼にとっては瀕死の状態になった、自分の命を失うという事態になったということです。愛の父から離れても私は立派に生きていける、やっていける、自分が価値ある存在であるのだということを、これは父に証明してもらうようなことではなく、私は自分でそのことを、自分の価値を証明してみせることができる、能力を発揮し名を上げ豊かな富を手に入れ頑張って成功することができる、そうすれば皆が私を愛してくれるだろう、重んじてくれるだろう、だから努力して愛される人間にならなければならない、努力しなければ誰も愛してくれない、そのように弟息子は考えていたのかもしれませんけれども、どうであったのでしょうか。確かに初めは皆が彼をチヤホヤしてくれました。それは彼がお金を持っていたからです。父の財産を持っていたからです。まあ、自分が一角のものになるための人々からこの世から尊敬され愛される人間になるための当座の下で資本として家から持ち出してきたお金があったからです。しかしお金がなくなると手のひらを返すようにして誰もが彼を見捨て彼の元から離れていってしまった。つまり彼は大いなる勘違いをしていた。自分は皆に愛されている、自分は誰からも一目置かれる存在である。そうではありませんでした。人々は彼自身をでなく彼の財産を当てにしていた。お金があるうちだけ彼を利用しようとしていた。それは愛ではなかった。愛ではないものを愛だと錯覚するのは悲しいことでありますが、けれどもこの世の中には、私たちの周りにはそのような誤解の錯覚の悲しみが満ちているのではないでしょうか。現代は華美なき時代と言われます。それは現代はこの放蕩する弟息子のような時代であるということでもあります。父の家を離れるということ、これはいわば人間の人類の神への挑戦であります。ドイツの名高い哲学者が神は死んだと語って、これからはもう人間は神を捨てて神をもしのぐ天才的な存在、超人と言われる人間の時代であると語って、それからもう随分時代が経ちました。科学技術が進み医学も進歩しました。豊かな国、豊かな世界となりました。しかし世界は今本当に幸せでしょうか。神から離れ愛の父の家を出て人々は今本当に平和でしょうか。技術や効率を、便利さということを追求していくだけで人は魂を潤わせることができるでしょうか。命の手応えを得ることができるでしょうか。愛の喜びに満たされることができるでしょうか。やはり愛がなければ 人は生きられないのではないでしょうか。聖書においては人が生きることと死ぬこと、これは単に肉体があるいは生命体として生きているかどうかということが、その計りにはとどまらないのです。父なる神と共にあるとき、人は本当の命を生きているのです。たとえ不治の病にのとこに伏していたとしても、まことの命を生きているのです。反対に父なる神のもとを離れるなら、たとえ体はピンピンしていても、聖書の見立てでは本当は死んでいるんです。今弟息子は落ちぶれ果てて、かろうじて豚飼いになって、豚の餌で空腹を満たそうと、満たしたいと思うほどであった。これは人間の喪失です。彼自身がもはや人間の姿を失ってしまったということ。命はまだ流れていても、人間存在としてはもう死んでしまったということです。けれども彼はこの瀕死の状態に直面して、我に返るんです。我に返るというのは、本当は自分がどういう存在であったのか、どこに身を置いて生きるべきものであったのか、この根本的なところに立ち返ったということです。死の危険に遭遇して、彼は自分が父の息子であること、父の家にいるべきものであること、このことを思い起こしたのです。父の家にいた時に自分はどれほど幸せであっただろうか、どれほど愛されていたことだったか、このことをありありと思い起こしたのです。そして彼はきびすを返して父の家に戻っていきます。死に至る道を歩んでいた人が向きを変えて命の道に戻っていく、父の家に帰っていくことこそが、誠の幸いに至る、命に至る道である。これは聖書が語る真理、あらゆる人間に当てはまる真理です。弟息子は道々家に帰って父と再会するときに、父にどのようにして詫びようかと考えながら歩いていきます。彼はこのように言うつもりです。私はもうお父さんの息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。私はこのように大きな背きの罪を犯し、あなたの財産を使い果たし、今このように惨めな姿で、靴はボロボロ、片足は裸足、服もズタズタの、人間とは呼べない姿で帰っていくのだから。もうあなたの息子ではない。このように無価値な人間は、あなたに愛される資格はない。ただせめて、雇い人として、使用人として、あなたもあの家に置いてください。では父はこの弟息子をどのように迎えたのでしょうか。20節以下に目を留めたいのです。まず父はまだ遠く離れているうちからこの息子の姿を見つけました。それは何を意味しているのか。父は実は弟息子が家出をしたその日から、来る日も来る日も家の戸口に立って彼の帰りを待ち続けたということです。彼が必ず帰ってくることを信じて、雨の日も風の日も待ち続けたということです。二十節に哀れに思いとあります。この哀れに思うという言葉は、単に息子の落ちぶれた姿を気の毒に思ったとか同情したとか、そういう意味ではありません。これは腹渡が痛む、 内臓が激しく揺り動かされる、腸がちぎれる、そういう実に強い激しい意味を持つ言葉です。自分の元を離れてボロボロになって帰ってきた息子を見て、父は腸がちぎれる思いをしたということです。聖書に示されている、語り示されている父なる神は、このようにご自分の腹渡を痛めたもう方です。天の高いところで動かないという方ではありません。私たち人間の痛みや苦しみや悲しみをそのままご自分のものとしてくださる方です。そしてこの激しい痛みに突き動かされて、父は自ら息子のところに走り寄る。まあ、普通お父さんというのは威厳があってゆったり構えていなければならない、取り乱して走るなということは、そういうみっともないことはしないわけですが、しかし今息子に会うことができた喜びが父を走らせた。父は家に帰ってきた息子を抱きしめて接吻し、息子の言葉を遮って、つまりもうあなたの息子と呼ばれる資格はありませんから雇い人の一人にしてくださいという、あの言葉を遮っておしまいまで言わせません。そしてしもべたちに命じて、破格の待遇で大切なお客を迎えるようにして息子を家に迎え入れるのです。そして言います、息子は死んでいたのに生き返ったのだと。父にとっては息子がいなくなってしまったことはまさに彼が死んでしまったに等しいことであった。けれども今彼は帰ってきた、死んだと思っていた息子が生き返った、息を吹き返した。父にとってこれに勝る喜びはない。父なる神様の目には私たちの誰もが値高い尊い存在です。神様は私たちが努力をし愛されるに値する資格を得るかどうか、そのようなことにいささかも関心を払われない方です。お金があるから、能力があるから、正しい人間だから、だからあなたを愛そうとはおっしゃらない。私たちがどれほど落ちぶれていようと、惨めで恥多き存在であろうと、神様の目には尊いかけがえのない存在である。この世を生きてきて、この世のさまざまな局面で傷ついていようと、倒れていようと、神は私たちをありのままの姿で迎え入れてください。あるがままの私たちを愛して受け入れてくださる方。なぜなら父なる神にとっては私たちと共にあるということそのものが喜びだからです。一方で父なる神にとっては私たちがご自身の家を離れているということは大きな悲しみです。ですから父はもう一度息子を自分の手に取り戻すためにはどんなことでもする、どんな犠牲をも払うのです。この放蕩息子の例えを話されたイエス・キリストご自身が神の一人子であられ、文字通りの意味でかけがえのない一人息子です。けれどもイエス・キリストはこの放蕩息子の例え話を語られた後に十字架にかかって死なれるのです。それは父なる神がこの尊い一人子を私たちの罪の身代わりとして十字架の上で死なせたもうたということ、犠牲の供え物として捧げたもうたということです。父の家を離れ自分自身を神に祭り上げ 何もわからないままに落ちぶれ果てたその罪人の私たちをもう一度ご自身の懐に抱くことのために、私たちがどれほどひどい罪人であってももう一度戻ってくることができるように、御子キリストの十字架の尊い血をもって、父は私たちを洗い清めてくださった。この尊い御子の命に免じて私たちの罪をすべて許してくださった。それほどまでに父は私たちを愛していてくださった。愛する一人子を死なせるということは、父自身にとってももちろん死ぬほどに心の痛むことでありましょう。私は前の伴侶が、家内が52歳で7年前に天に召された時に、奈良からお父さんが葬儀に来られた時に、棺の前で親より先に死ぬ子があるかと言って同刻されました。今でも覚えています。そして私にも、3人の子供たちがありますけれども、人間の父親はもし子供の命と引き換えにして自分の命を差し出せと言われたら、あるいはそうすることができるかもしれませんけれども、その反対のこと、この子供たちの命を犠牲として差し出せと言われたらはできないでしょう。どんな親でもできないと思います。これは人間の愛の限界であります。しかし父なる神は、私たち罪人を救うために、私たち罪人を迎え入れるために、ご自身の愛をもって生かしてくださるために、この人間の親ができないことをなさったのです。ここに神の愛があります。神の愛は人間の愛をはるかに超える愛です。人間の愛よりもはるかに深い、強い、広い愛です。私は聖書を学んで、自分のために命を捨てるほどに自分を愛してくださる方があるということを知り、大変驚きました。しかし同時に大変嬉しかったことも思い出します。もう出会いということでありますけれども、自分のために命を捨てられた方があるということを知ってしまったら、その方と出会ってしまったら、もう単純素朴に私はそのことを喜ぶほかはなかった。その愛に感謝して、その後の命を生きようと思い定めるほかはなかった。そのような次第で今日の私がある。今朝一番初めにお話ししたこと、私たちには本当の父があって、本当に帰るべき永遠の家があるということをもう一度お話ししたいと思います。このような愛の父がおられる、そして誠に我が家と呼ぶことができる天の家がある、そのことを主イエスキリストはこの法と息子の例えを通して私たちに知らせてくださり、そこへと招いてくださいます。あなたは罪人である。何もわからないまま父の家を離れた救いなき罪人である。けれどもあなたは、あなたを愛しておられる父のもとへ、そのありのままの罪人として帰ってきなさい。父はありのままのあなたを愛して迎え入れてくださる。あなたの犠牲や、あなたの功績や、あなたの努力や、そうしたものをお望みになるのではなくて、あなたの命をお望みになる。あなたの傷ついた命を愛して癒してくださる。あなたが帰ってくるのをお望みになる。 永遠の愛の父の懐、そここそが私たちの帰りゆく場所であります。父の招きに応えて父の家に帰りたいのです。天の父は大いなる喜びを持って私たちを迎え入れ、私たちを本当に喜ばし健やかな人間に生まれ変わらせてくださいます。祈りを捧げます。天の父なる神様、私たちをもあなたの懐に招き行わせてくださる大いなる恵みを感謝いたします。私たちを子よと呼んでくださることを感謝いたします。この朝この礼拝に集われた方々をもあなたの愛と命の喜びに生きることへとどうか招いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。